ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは溶けちゃいそうマクオと
焦げちゃいそう半助です。
よろしくお願いします。
考えちゃった久々だ。溶けちゃいそう、暑い、
ひどいっすね。
いやでも言っても山形でしょ。
はい、
涼しそうなイメージがある。
イメージですよね、イメージでは涼しそうですけど、暑いんですよ山形も。一応今は熊谷とかあっちの方に取られちゃいましたけど、過去最高気温を記録した町ですからね。
あ、そうなの。
そうなんですよ。
暑い町なの。
暑いんです。山形市自体が盆地になってて、熱がこもるんですよ。
はいはいはいはい。なるほどね。
まあでもやっぱ東京とかあっちのコンクリートの厚さに比べると幾分涼しいかなって気がしますけどね。
まあ、行ってきたんですよ東北ね。
はい、
ちょうど先週？
数日前です、
ね。数日前か。
まあ先週1週間ぐらい、
ちょうどそうか。ちょうど今日の収録から1週間前にスタートし、
はい、
2日前、3日前ぐらいに帰ってきたわけですが、はい、もう帰ってきたらさ、まあ一緒にいた BJ がね、
はい、
成田からだったので、成田まで戻ってきたわけですけど、成田で車降りたらなんじゃこりゃみたいな、
もわっとも
わっと暑っとか言って、東北もまあいる間涼しいっていうほどではなかったけど、
うん、
まあでもやっぱ涼しかったんだなっていう、気はしましたけど、まあ毎年行っている東北、まあキャラバンとかいう言い方をしてきておりますが、
はい、
今年も行ってまいりまして、ちょっと今年、最終日の方でちょっとロケ班があったので、1日それで使うので途中が駆け足にはなってしまったんですけど、まあ例年通り結局いわきから上がって、まあ海側をずっと下道で上がってってみたいな形で、で上が今年は9時までは行かなくて、宮古のあたりからそのロケハンする、岩手県の盛岡の方にね、
はい、
入って行ってしまったので、宮古もほぼ通り過ぎるだけみたいな感じだったので、若干エリアとしては狭い感じですが、まあ例年通り主要なところは見て回ってきましたが、
はい、
すごいね、かさ上げするって言ってたじゃん、
はい、
でそのかさ上げしていく感じっていうのは、まあちょうど去年その陸前高田のね、夢の架け橋と言われるベルトコンベアのあれとかを見て、あ、まあこういう風にかさ上げされていくんだなみたいなのは見てはいたんですが、今年行ったらえらい高さになってて、
らしいですね。
びっくりするね。もう毎年ね、その工事の関係なんだろうけど、街の中の車が通れる道が街によってこう行くたびに変わるんだよね。こっちの筋を通ってたのにこっちのブロックに変わっ、ブロックの反対側に行ってるとか、行くたびに変わるんで、ちょっとそこら辺分かりづらかったりするんだけど、何もなかったからその場所場所は、あ、ここに来たんだっていうのは分かってたんだけど、
うん、
今回かさ上げがすごくて、
うん、
見渡せなくなってるところが多かったので、でここどこみたいな感じのとこが結構多くて、
じゃあこの1年で急激にというか、
高さはそうだね、急激に上がった感じなのと、あとはなんて言うんだろう、大きく、なんだろうな、大きな街で見て て、こう石巻、女川、南三陸町、陸前高田みたいな感じで捉えてたんですけど、その間もね、結構福島の方から上がっていくと、あの久野浜とか町レベルのところ、
はい、
もう、結構かさ上げしてるところが多くて、その福島のあたりでいうと、その久野浜っていうところが、最初の方から結構頻繁にこう時間を割いて見てた場所だったんで、
うん、
もう行ったらその変わりようにびっくりで、うん、去年まで残ってた家、もう崩れちゃって住む感じではないんだけど、家の形としてはしっかり残ってたような家が、
はい、
町の中で2軒ぐらいだったかな、
うん、
だからそのもう取り壊さないのか、その地権者がもう見つからない状態なのかわかんないけど、うんうん、ずっとそのままにされてた家とかがあったんだけど、それもさすがなくなってて、でかさ上げされちゃってるもんだからよくわかんなかった感じ、
はい、
でただそのちっちゃい神社なのかな、なんか鳥居が立ってるような、なんていうの、祠というか、なんていうの、ああいうのがあって、
うんうん、
でそこだけなんか周りの家は潰れちゃってるんだけど、それだけ残ってるみたいなのが印象的な場所だったんで、それがあったから分かったような感じで、
うん、
周りがもうバーンと高くなっちゃってるから全然わかんなくてね、
うん、
走っててもその景色が違うっていうのかな。で、まあまず最初大きいとこで行くと女川通ったんだけど、
はい、
女川の上の方って言えばいいのかな、町の上の方から下って女川に入ったんですが、もう上から見てうわなんだあれっていう感じで、そのかさ上げしてるとこと の脇行ったらもうなんかピラミッドみたいな感じ、すごい高くて、
はい、
だ多分去年空撮したやつと見比べたらもう全然変わっちゃってるのが分かるんじゃないかなっていう感じだったかな。
ほう、
避難に使われた病院のところから、こう病院のまあ何ていうのかな、丘というか高くなってる山と反対側がこんな感じになっているので、はい、なんか谷を、はい、谷の底の道を走ってるような、
はいはいはい、
そんな印象のする感じでしたね。で、まあ、これの反対側はね、女川の駅がまあ開通したということで、行ってきましたが、まあ、綺麗な駅舎ができていて、でその駅から港に向かってまっすぐプロムナードっていうなんかね商店街っぽい、商店街っていうんじゃないのかな、ちょっとこじられた通りができる予定なんですが、
うん、
もうそれもだいぶ形ができてて、おおこんなペースなんだ、だからもう来年行ったらそこら辺もできちゃってるんじゃないかなっていう感じだけどね、うん、なんか新しい街としてスタートしている感じかなっていう、
うんうん、
まあ女川はもう行き始めてもう2年目ぐらいからかな、もう早い段階から動き出してて、まあ、なんか女川の、市長さんだか町長さんの判断がすごく早かったからっていうことで、うんうん、そういう風になってるみたいだけど、まあ、一応なんか賛否両論あるらしいんですが、まあ、だいぶ形として進んできてるっていう意味では、うん、大きかったかなっていう感じでした。で、はい、あとかさ上げで言うと、その次が南三陸町か、
はい、
ここも、まあ、海側をこうくねくねと、ちっちゃな港なんかの、跡地みたいなところを通りながら急にやっぱ開けるんだよね、
うん、
で開けるんだけど、開けたら壁がある感じ
すごい、
なんだ俺っていう感じで、もうでもまあ、ナビとかで見てるんで、あこっから多分南三陸だわみたいな、そんな感じで入っていったんだけど、ここは 震災以降に決まったのかな、南三陸町の防災対策庁舎、
うん、
まあもう骨組みになっちゃってるやつが、まあ見通しが良かったからこの町に入った途端目に入ったんだよね、
はいはい、
すごい町のこのまあ、シンボルっていう言い方したらいいのか分かんないけど、あ、南三陸町入ったわってこれを見て思ってたんだけど、町に入った時点で見えません。もうここ迷路みたいな感じになってるね。さっきの女川は笠上して谷の底走ってるような感じではあるんだけど、
うん、
病院の丘があるからそこがまあ起点になるのと、
うん、
ちょうどまっすぐ上から降りていくと、まあ、港が目に入るんだよね、
はい、
で逆にこれ港の海側から入っちゃうから、丘側を見るともうその笠上げされたとこの間間を縫うように走るんで、なんか巨大迷路の中走ってるようなそんな感じで、なかなかこの、防災対策庁舎、
うん、
見つけらんなくて、これもう撤去されたんかみたいな話をしてたらチラッと見えて、
うん、
おおと。でまあここ前までは行ってきたんですが、あのここの部分だけなんていうのかな、ポコーンと下がってる感じ。これ残すことに決まってるらしいんだけど、
うん、
ここだけこの位置で残すのか、かさ上げした上に移すのか、ちょっとそこら辺がよく分かんない状態でありましたが、すごいもうこの建物3階建てなのかな、より上にあります。
うんですね、
うん、多分この起点、うん、とベースになる高さが多分これより高いところ、
うん、
いや、かさ上げして新しく土地作るってこういうことなんだなみたいな。
そうなんですね。
びっくりな感じでした、
うん、
でまあその後行った陸前高田ですが、さらに上を行っちゃうもうね、あの本当に何にも見えません。
これ後でブログに貼っておくからぜひ見てほしいんですけど、
うん、
この重機と並べてみるとすごいですね、
うん、すごいよね、
この大きさの比率が。
ここもね、これは、陸前高田もやっぱ海側から入っていくんですけど、うん、一番奥の方って言えばいいのかな、海の方から入って、まあ、一本松のあるところですよね。そこから、内陸の方にずっと奥の方に入ってって、要は全体が見渡せるような感じだったのよ、
うん、
でそこから、まあヘリ上げて港の方を見て、その夢の架け橋的なものを全体像みたいなのを撮ったりとかした場所だったんで、
はい、
まあ、その時点でも少しかさ上げはあったんだけどね、多分ねこの重機と同じぐらいのレベルの高さだったと思う。ちょっとこう車から降りて、まあ、その時今回行った時はもう柵がしてって入れなかったんだけど、
うん、
前はこの下まで入れて車降りてちょこちょこっと登ったぐらいで、その陸前高田の街全体をこう少し見下ろすぐらいな感じのイメージだったんだけど、もう向こうが全然見えないみたいな、
うん、
まあ、ほぼこの高さで、その夢の架け橋って、そのベルトコンベアで奥の方まで送ってドーって下に落としてるイメージがあったんだけど、
はい、
もうその高さにもう上がっちゃってるから、
うん、
ベルトコンベアで行ったそこから下に落ちるというよりはその場にこう溜まっていくみたいな、
うん、
ああいう風に高さがあったっていうのはこういうことかみたいな。なんかその運ぶのにこうだんだんと送っていくのにその高さが必要なのかなと思ったんだけど、単純にそこまで上げるっていうことだったんだねっていう。
最初から想定されてた高さなんですね。
ものすごい高い感じだね。だからこれがこの上を車が走るようになっちゃうと、こんだけ上がったっていうのはもう分かんなくなっちゃうのかなと思ってね。まあすごかったですね。
すごいですね、うん、
まあ、でもこのなんていうのかな、そのほっ 解かれてたような小さいところもこう大きいところがこう目いっちゃうんだけど、うん、
はい、
今まで気になってたその綺麗にはされてるんだけど何も進んでないんじゃない、やっぱこのサイズだとっていうか、
うん、
大きい町はそれぞれ動きが見えてたんだけど、そのさっき言った久野浜とかこう町ぐらいのレベルのエリアって結構こう綺麗にはなったけどもうそのまんまよねっていうのが去年の印象だったんだけど、
はい、
今年はそういう、うん、町っていうレベルぐらいのエリアのところも手が入ってる感じがして、かさ上げされてたり、あとね結構人戻ってる、久野浜とあそこなんつったっけな、薄磯か、
うん、
の近くってもうほんとゴーストタウンみたいになってたところがあって、うん、まあ初めに行った当初はもう半分のエリアは完全にこうなんだろう基礎しか残ってないようなところで、半分は綺麗に家が残ってるみたいなその境目みたいな街があったんだけど、
うん、
綺麗に残ってる方もやっぱり人がいなくて、
うん、
残って出て人がいないからすごいゴーストタウン的な怖い感じの街があったんだけど、
はい、
新しく建ってる家もあるし、もともとその残ってた家に人が戻ってたりとか、あ、なんか街になったっていう感じがしたかな。だからその小さいとこにもちょっと手が行き始めている印象だったかな。で、あと怖かったのが、開通した6号線、
はい、
福島第二原発の横を通り過ぎる形になる6号線、
はいはい、
そこがなかったがために、迂回するのに何時間もかけて南相馬に毎年抜けていたんですが、今年はそこがもう開通して通れるぞっていうことで行ってきましたが、
はい、
まあ、ちょっと他の番組で一緒にやってるスノーさんにね、線量計借りまして、
はい、
なんか線量高いとこ通るらしいよっていうのを聞いたので、貸してもらって確認しながら行ってみようと思って行ったんですが、
うん
うん、ちなみに成田出発するとき 0.16 マイクロシーベルトかな、
うん、はい、
で、スタートしまして、全然平気だったの意外と。その久野浜とか、そこら辺で見てもあんまり高くなくて。
あれ高速道路とかに出てるんですか？
そう、それがね知らなくて、
はい、
そうなの。あのね途中ずっとまめにチェックしながら行って、うん、J ビレッジの裏にあった黒いトンパックって言われる、
うんうん、
あれが山積みになったところとかも行って測ってみたりしたんだけど、
はい、
意外に上がんなくてね、もう結構平気なのか、それともこれが簡易的なものでちゃんと測れてないのかすごい心配だったんですが、
はい、
まあ6号線入りまして、福島第一の方か、
うん、
を過ぎたあたりからちょっと反応が出始め、
はい、
0.1 だったのが、0.6 とか、
うんうん、
でもそんなもんなの、
うん、
ちなみにそうさあの J ビレッジの裏のトンパックが山積みになってたとこ金網のそばまで行っても
0.19
とか、
うん、
場所によっては 0.12 とかそんな
のないんですね。
全然平気なんだなって思っていたんですが、場所によってみたいで、でもね 0. 途中で上がったの 0.3 とか 0.4 でちょっとビビり始めたんですが、さすがに、J ビレッジを過ぎて、J ビレッジが最初に行った年に6号線の通行止めだったエリア、
うんうん、
でその次が J ビレッジの先の、3キロ5キロぐらい行ったところ でそこからまた伸びてみたいな感じだったんで、その都度こう測ってみたんですけど、J ビレッジを過ぎてちょっと行ったところで1超えたのかな、
うんうん、
で、あ、いよいよ来始めたと思って測ってたんだけど、そのさっきまこちゃんが言ってくれた掲示板が途中から出始めまして、はいはい、
うん、
最初に見た掲示板が 3.365、
ほうほう、
でここが、双葉町を過ぎたぐらいだったかな、
うん、
で、一番高いところで 5.5、
うん、
とかの数字で、
はい、
でそのやっぱ高いエリアにはその電光掲示板がいくつか、
うん、なるほど、
通ってる間に3箇所4箇所あったのかな、
うん、
で高速にもあるので、常磐道が開通してて、帰りは常磐道でずっと下ってたんだけど、常磐道にもやっぱり3箇所か4箇所ぐらい出てたね、
うん、
うん、いやーでもこの 5. 何歩っていうのが通れちゃうっていうのがね、
うん、そうですね、
ちょっとどうなんだろうっていう怖い感じがしましたけど、
うん、それ電光掲示板が出てるところの数字と、
うん、
スノーさんから借りた全量計の数字って同じぐらいでした？
うん、ね、いや数字的には結構差があったんだけど、その 3.9 のところで、スノーさんのやつは 2.8、
うん、
で、5.5 出た時で 4.6、
あ、まあでも、うん、反応はちゃんとしてる、
うんうん、ね、うん、そうそうそう、だからその数値が絶対的数値としてはどうか分かんないんだけど、相対的にはその高いところ行けば上がっていくっていうのはちゃんと反応してたみたいなので、うん、だから逆に言うとその結構その一歩手前ぐらいのエリアの、0. 何歩っていうのはまあそんなに高くないんだっていう、ちょっと意外な、うん、J ビレッジのあたりとかもうちょっと高いのかなと思ったんだけど、
うん、
なんか感覚的にそのあこれぐらいの距離だともう落ち着いてるんだとか、あ、うん、ここら辺からやばいんだみたいな、その借りて測ってったのでなんかよく分かったけど、
うん、
まあでもその 5. 何歩のところバンバン車の数が多くてね、やっぱり迂回してたのがそこを通るようになってるのか知らないけど、6号線、上りになるのか、うん、俺らが向かってった時に四つ倉で何時やったかな、四つ倉で、まあ、休憩をしてちょっと休んだんですけど、そこがちょうど日まだ日があって、そっから日が暮れ始めてスタートした感じだったんだけど、
うん、
四つ倉過ぎて30分もしないうちに反対車線渋滞してて、
そんなに
止まるような渋滞、止まってねえかっていうのが、2、3キロもっとあったかな、結構長い間続いて、さすがにその、最初にまた 3.9 の掲示板が出た時にはそこのエリアには渋滞はなかったけど、まあ、でもその渋滞ができる元はここから来てるわけだから、
はいはい、
そんだけの台数がここ通過してるんだろう。
そうでしょうね、
うん、だからこ去年まではそのこの道、まあでも夜中走ってた割には結構車走ってるねっていう印象だったんだけど、
うん、
まあ、時間が違うから一概に比べられないけど明らかに多かったね、
うん
うん、数が、いやものすごいわと言いながら走ってきましたが、ちょっとここがね、なんか強引にそのなんだろう、その保証問題とかいろんなものの兼ね合いで強引にかいあれしてるのかなっていう気がして、ちょっと怖い感じがしたけどね、
ちょっと数字的には怖いですよね、
うん、なんかもう普通に通ってきちゃったけど、
うん、
うん、まあ、家族連れでちっちゃい子がいてここを通るかって言ったらちょっとやめた方がいいんじゃないっていうね。
そうですね、
通れます、通れるっちゃ通れるけどっていう、うん、 とそこら辺が。で、その、なんていうのかな、その電光掲示板があるのは、なんとなく最初は、あ、こういうのちゃんと見せてるっていうのはいいかなと思ったんだけど、
うん、
でもその高いところに来て初めて、あ、こういうとこなんだっていうね、
うん、
この6号線に入るところで、この先こういう風になりますみたいなことじゃなくて、その高い地域に来た時点で気がつくみたいな、もうここ入ってきちゃって引き返すのか尽きるのかみたいな、もうほぼその開通してなかったところの中間ぐらいのところにあったから、ちょっと怖いなっていうのはあったけどね。うん、まあでも、もうかなり進んでいる感じはしているので、
そうですね、
うん、なんかまた来年もこれがどういう風になっていくのか、
うん
うん、楽しみな部分もあるし、ちょっと心配な部分も若干残ってはいるんですが、
うん、
まあでもいい前向きな部分がたくさん見れたので良、
うん、
かったかなっていう感じがします。で、今年初めてね、
はい、
日和山、石巻の、港を見下ろすような高台にある公園、
はい、
結構有名なところで、はい、震災当初は当時はいろんなところで、日和山からの映像っていうのは出てたんじゃないかなと思うんですが、うん、でいつもね一回行ってみたいなと思いながら、別に大したことないよってずっとみんな言われて、俺だけ行ってなかったんですよで、まあ、今年初めて行ってきたんだけど、まあ本当に全体見下ろしてその街の様子を見るにはいい場所なので、
うん、
石巻行かれたら一度行かれるといいかなと思いますが、
うん、
そしたらね、ちょうどその日にあのブルーインパルスが来る、
おうおう、
で時間もあの2時間前ぐらいだったかな、
はい、
で飯食っていったらちょうどいいんじゃねみたいな話で、
はい、
行ってきたんですけど、やっぱいいね、かっこいいね。
あ、見れたんですね。
見れました、すげえ良かった。あの航空ショーとかでこう写真を撮ってたりするのをこう見てたりはしたんだけど、
はい、
いやまあ飛行機かっこいいっちゃかっこいいけど、まあまあ飛行機じゃんみたいなちょっと半ばバカにしていたところがあったんですが、いや目の前で見たら感動するね。
うん、あれはいいですよね。
まあ特にこの石巻を飛んでるっていうことに意味があるからかもしれないけど、
うん、
すげえなんか泣きそうになっちゃった見てて、
うん、
あのそんでブルーインパルスファンがたくさんいてね、
お
T シャツ着てる人とか、まあこの日和山の駐車場に車止めたんですが、止めてその公園の方に歩いていくときに、その車のダッシュボードにブルーインパルスのなんかいろんな種類の飛行機のフィギュアが飾ってある車とかね、うわすげえなブルーファンとか思って、
うん、
やっぱりその地元の人たちにはこうなんかブルーインパルスってすごく思い入れのある、あのなんて言うんだろうな、あの行事っていうか、
うん、
昔からあったんでしょ、これ基地が違
ってたみたいですね。
震災で一時本体に戻ってみたいな、
うん、
なんかいろいろ石巻っていうかここの地域には深い関係があるっていうのは聞いてたので、
うん、
まあその中でこのブルーインパルス見れたのはすごい良かったなっていうね。まあでもなんて言うんだろう、普通にまあ飛行機がいろいろやってくれてるだけど、それを見てる子供がもう自然と拍手すんのね。
うーん、
いやすごいな、こうその自然とその子供に拍手させるこの演技というか、
うん、
うわーと思って、すげえちょっとそれ見て泣きそうになっちゃいましたけど、
うん、
ものすごい良かったです。街中で見るのもいいのかもしれないけど、この日和山はおすすめかもしれない。ものすごい近く飛んでいく感じなので、あの大きなハート描いたり、あの桜ってなんか5つの輪を描いたりとかするのは下で見た方がもしかしたら綺麗かもしれないけど、
うん、
一応それも見れるし、 すげえ間近を飛んでいく感じがあるので、この日和山で見るのはおすすめかなと。
うん、
で来年もう一回このブルーインパルスの日に合わせていこうかなと思って。
ああ、いいですね。うん、
なかなか良かったです、
うん。
で、そのブルーインパルスを見るために慌てて食べたのが、なんだっけな、丸松。
はい。
これチェーン店なの？
あれはチェーン店です。
チェーン店なの？
まあ、東京とかあっちにはないかもしれないですけど、うん、東日本にはポコポコある。うん、
あ、確かにね、この後、何回か見ました、丸松。この行ったのが石巻の、漫画館から車で5分ぐらいのすぐそばのところにあったんですけど、
はい。
ね、建物が2つに分かれてた。
お、
入って丸松って書いてあって、で、右側の建物が、なんか違うなんか名前が出てたような気がしたんだよね。でも結局丸松やったんやけど、そっちはラーメンしかなかったメニュー見たら。
あ、ラーメン専門の丸松があるんだ。
うん、見た。
それ知らなかったっす。
で、おおとか思って、まあ丸松入り、はい、どうもチェーン店みたいっていうのが分かり、
はい、
で、メニューもね、ちょっとしょぼかったので、取ってくるの忘れちゃったんだけど、まあ、これちょっとやばいかもって思ったんだけど、いやまあ普通に美味しかった、
うん、
普通っていうか
普通、
うん、まあ美味しかったす、
はい、
めちゃくちゃなんかあるっていうことでもないんだけど全然まずくなく美味しくいただいてきましたよ、うん。野菜味噌ラーメンに牛タンセット350円、プラ350円プラスすると
プラスか、はいはい、
牛タン4切れ、
うん、あでも4切れ乗ってそれでいいんだ、うん、
麦飯、
はい、
あ野菜辛味噌ラーメンだ、
うん、
で、ちっちゃいあのこの溶いて食べるパターンで小皿に辛味噌がついてきて、
はい、
いただきましたが、ね、普通の味噌ラーメンなんだけど、この辛味噌を溶いたらちょっと美味しくなりました。
はい。
で、なんか、これはもう酢の状態よりも辛味噌全部溶いて、ちょっとコクが出て辛い状態にして、まあ、美味しいかなっていうぐらい。
うん。
なので、もう、半分最初、普通に食べて、途中で溶いたんだけど、もういい。ちょっと味見た感じからしたらもういいやと思って全部溶いて食べちゃいました。
はい。
ちょっとやや太めの加水多めのブリッとした麺、
うん、
で美味しかったですよ。
はい。
チェーン店っていう割にはちょっと怪しい雰囲気は漂っていたんですが、うん、まあ普通に美味しくいただきました。これ全
部、じゃあ石巻の近くの丸松、
うん、うん、で1100350円、足して1150円だったかな。
おお、
だから800円ぐらいか、味噌ラーメン、
うん、
な感じでございました。はい、実はねこれターワン行こうとしたのよね。
うん、
ターワンで飯食ってその日和山行こうかって言ってたんだけど、はいはい、お祭りで川開きのお祭り当日で、
うん、
交通規制がかかり、ターワンにたどり着けなかった。
あれ去年行ったのは祭りの違う日でしたっけ？
いや祭りの日だったんだけど、あの時はね、うん、早い時間にピースボードの、代表されてる山本さんと合流したので、もう規制されてる中にドンと車止めて、もうピースボード拠点に歩いて行ったんだよね。
なるほど。
で今回は合流が夕方だったの で日和山にも行かなきゃいけないから、その中突っ込んで駐車場入れるわけにもいかず、
うん、
で、駐車場の探しなきゃいっぱいのとこが多くてね、外側
は。
なので、うん、いっかっていう感じで
入っちゃう。じゃあ祭りは結構にぎわってたのかな。
うん、すごかった。なんかねあれは、毎年決まった日なんだよね。
おお、
3 31日なのかな、
うんうん、
でいつも平日だったりしたのかな、これまで去年の31どうだったっけかな、去年が31が31が日曜で1日が月曜日、
うん、
でこの月曜日の日に行ってるんだと思うんだよな。
あ、なるほど。
あ、違うわ、31が木曜日で1日が金曜日だ、去年。
じゃあ普通に平日だったんですね。
そうそうそう。で今年が、金土でその土の日に入っ、うん、がメインなあれだったのかな。
ああ、じゃあ混むか。
で、今まで見た中ではやっぱ一番、まあ毎年結構すごい人なんだけど、
うん、
1.5 倍ぐらいな感じかな、人の密集度の感じから。なんか多いねって言ったら、まあ土曜だからねって言われて、
うん、
でも土曜の方が多い、日曜の方がって言って、よくよく考えたら金土の開催だったから、そりゃ金に比べりゃ土の方が多いわなってまあ多かった、すごい賑やかな。ただなんか、うん、でも普段は全然人っ子一人いないみたいな感じらしいね、ま
あまあまあうん、
ちょっと想像ができないぐらいすごい賑やかな感じで、
うん、
多かったですよ。
はい、
まあ、そんなところで行ってまいりましたが、でまあ東北そこで丸松でラーメン食べて、東北の頃キャラバンの時ってラーメン気候になりがちなんですが、
はい、
今年はねこれともう一軒、
はい、
紫波町の方、まあ、岩手県の盛岡の紫波町というところまで上がって帰ってきたんですが、
うん、
帰り風呂入ってあれしようみたいな話になり、
うん、
一気に高速で帰らず途中で仙台で降りまして、
あら、そうなんですね。
風呂入るのに、高速降りた時に飯でも食おうかということになって、
うん、
なぜかまた仙台でラーメンを、
うん、なんだ、
ようやく行ってまいりました、火山、
はい、かー、よりによってよりによってまたチェーン店に
チェーン店なんだけど、
そうですか。
もうこれ、この時もねちょっと選びようがなかった。あ、じゃあこの時に仙台にじゃあ飯を食おうっていう話になって、もう高速降りる前から準備が始まってたんですよ、
お
車の中で。
おい、
でどうもその食べログにランキングが出るらしいと。
はいはい。
で、そのさっきの丸松なんですが、
うん、
向かい三軒隣ぐらいに仙台っ
子
あったんですよ。
あったんじゃないですか。
一回行きたいってずっと言ってて毎年逃していて、で、
うん、
あのまあそこもねチェーンだしみたいなのがあって、こうなターワンとかなんか目的が達せられない時に、もう何でもいいよみたいな話になった時にはそこに行ってもらおうと思ってて、うん、どうでもいいんだったら仙台っ子行こうよっていう、
まあまあいいでしょういいでしょ
うっていうノリで言ってて、
はい、
すぐそばにあったのにその丸松行っちゃったわけですよ。で大後悔をしていて散々ブツブツ言っていたら、一緒に行ってた BJ ともう一人が気にしてくれていて、
はい、
じゃあ仙台で降りんだから仙台っ子行くかっていう話になりそのランキングを探してみたところ、
はい、
仙台っ子って仙台の人のソウルフードっていう前言ってたよなっていうから、うん、もうそんな話を聞いたっていう一生懸命フォローしていたんですが、
はい、
ランキングに出てないと
食べログのランキングに、
うん、
はい、
50位ぐらいまで見たけど仙台っ子入ってないんだけどみたいな話になりどうするみたいな。で別に仙台っ子でもいいよとか散々言ってくれたんですが、
はい、
結局ねそのランキング自体を見て上位になんか家系が入っていたり 二郎系が入っていたり、
うん、
どうなんて言いながら、それでもその中で美味しそうな、またでもランキング変わってんな。やっぱ味噌系のやつで行こうっていう話になって、
うん、
ランキング50位の中にチェーン店なんだけど2店舗入ってるお店があったんですよ。
おうおう。
でそれを今探してるんだけど名前忘れちゃったな。上位に1つと真ん中ぐらいに1つ、うん、でまあ店舗違いで入ってるぞっていう話で、
味噌ラーメン、
味噌ラ
ーメン、なんだろう。
で、わざわざ すごい混んでる駅前を通過し、
はい、
仙台の駅そば行ってまいりましたが、
うん、
休みなんだか潰れてんだか、
うん、
真っ暗で、
あら。
でそのじゃあその中くらいのランキングに入ってる別の店舗行こうやって言ったら、
うん、
本当の駅前ロフトの中に入ってる、ロフトの下だったかな、
うん、
入ってるっていうことで、そっちにわざわざ回したんだけど、
うん、
そこもなんかあのテナントが入ってるプレートとか見てもなくて、
あら、
これランキング上位入ってるのに潰れてんじゃねえみたいなで散々うろうろして、まあ、時間もないし、たらその行こうとしていたお風呂屋さんのすぐそばに火山を見つけまして、
はいはい、
うわここも一回行ってみたかったんだよねっつったら、もうどこでもいいよっていう話になり火山に行ってまいりました
はい、
ようやく
お疲れ様でした。それ何時頃ですか、時間
何時だったかな、9時ぐらい、
夜の9時、あ
9時ぐらいで食って10時前ぐらいに風呂行ったんじゃなかったかな。
あ、うん、火山か、そこだったら田中そば店もあったけどな。
嘘あそう、
まあありましたね
もうでも運転してるからさ、もう
お任
せでランキング図見てどうのこうのって、まあちょっとランキングで盛り上がっちゃったりしたのもあって、
ああ今仙台っ子見てたら57位にありますね。
57位か、
うん、まあみんな改めてランキングランクつけるようなあれじゃないんですよ多分、もう仙台っ子は
当たり前としてなっちゃってるのか、うん、その時今変わってるみたいだけど、その時見たら1位が家系でしょ、です 5位、
そうなん
だ、5位ぐらいに二郎系が入ってたのかな、なんか、
あ、仙台の二郎は数年前にできて、
うん、
まあそれの人気がまだ続いてるっていう、
あ、っていうことなんだ、
いいですかね。
でも仙台来て1位で家系って興ざめじゃないみたいなそんな話を信じて笑いながら言ってたもんだけど、まあ、で行ってまいりましたよ、
はい、
火山、
はい、
でこれなんだっけ、武士系とか真っ赤っか系みたいな、なんかそんなイメージがあったんだけど、
う、
味噌が充実してて、
あ、
白味噌、熟成味噌、辛味噌だったかな、かなんか3種類ぐらい味噌があり、うん、担々麺とかあり、なんか普通のラーメンで石焼きじゃんみたいなイメージだったんですが、白味噌行きまして、
はい、
いただきました、
はい、
噴火してました、
はい、
後からこれスープ入れてくれるのね。
そうですね、
まあなんか紙のテーブルに引く紙の紙ナフキンっていうのかね、
はい、
テーブルマットっていうのか、それを開けてくださいって言われ、で3人で行ったんですが、3人とも全部が揃った時点でこの石焼きされてるものにスープを投入してグツグツという感じで行きましたが、いや美味しかった、
うん、
これ全然 OK、
うん、
これ一番最初に 俺の来たんだっけな、 2番目だったかな。なんかね、3人揃ってからスープ投入するでしょ。
ああ、そうでしたっけ。
うん、まあその、随分間が空いちゃうんだったら置いてけぼりで先投入するのかもしれないけど、うん、この時はね、ちょっと待ったんだよね。一人分来ないので、
うん、
まあ待ったっても 1,2 分ぐらいのことだと思うんだけど、はいはい、まあ、その間バチバチ言ってるわけですよ。
焼かれちゃいますよね、
うん、ただそのタイミングが程よかったのか、なんかちょっとおこげチックなところがありでそれがまた美味しくてね、
うん、
いや最後まで熱々だしって、あの3人来ましたけど3みんな好評でしたよ。
おお、よかったです、うん、それはそれは。
なんかゲテモノ系みたいなイメージだったから最初のなんだろう、もうダメなイメージで入ってたからギャップだったのかもしれないけど、はい、まあでも美味しかったな、
うん、
お味噌も好みの白味噌な感じで、
うん、
やっぱりその最後まで熱々でいただけるのがいいんじゃないかな。
そうですよね、
うん、で俺餃子セット頼もうとしたら、
うん、
ラーメンにも半ライスついてますが餃子セットでいいですかって、餃子セットが餃子と半ライス
だったのかな。あ、なるほど。
で頼もうとしたらラーメンにも半ライスついてますよって言われて、うん、餃子だけ頼んで、その半ライスがついてきての状態だったんだけど、要は半ライスはおじや用語だったんだね、
うんうん、
でまあ半分ぐらい残しておじやもしてみましたが、おじやは俺いまいちだったかな。
あら、
どっちかっていうとその麺が美味しかったから、
うん、
ここも加水多めな感じの、
そうですね、麺がちょっと独特なんですよねここって、
うん、
その長時間グツグツ煮ても
伸びないように
伸びないような
っていうことなのかな。
うん、
うん、でもなんかそれが良かったかも俺は、
うん、
結構美味しかった。
スープも濃い、まあ、なんかそんな聞いてたら食べたくなってきましたけど山形にはもうありませんので。
あ、ないの。
はい、
なくなっちゃったんだ。
なくなっちゃいました。2つあったんですけど2つとも潰れたというか閉店して、行くとしたらその半助さんが行った仙台の
お店、
仙台っ子、あ、仙台っ子じゃねえや、火山に行くしかない。
ないんだ、これ潰れちゃうのか。
うん、
もうなんか結構いい感じだったけどな。
仙台に5店舗ぐらいあるみたいですね。
うん、
4店舗5店舗、うん、
なんかねこれ持ってきた時にまああのちょっとしてからこのスープを入れるから、スープが別の丼っていうか器に入ってるんだよね。
はい、
でまあお膳にこの石焼きの石焼き鍋っていうのか石焼き丼っていうのか、にまあ麺と野菜と入ってるものとそのスープの別の器とご飯が乗った状態でお盆を持ってきて、最初若いお兄ちゃんがドンって置いてったのよ、
うん、
そしたらそのスープがガシャガシャってなってちょっとこぼれたのね。
あら
まあちょっとこぼれたぐらいやったか、まあええかなと思って見てたんだけど、
うん、
次の持ってきたお姉ちゃんがちゃんと、あ、すいませんでしたって言ってそのスープ入れ替え、
うん、
一緒に乗ってたご飯にちょっとスープがかかったのでそれも新しく取り替え、
おお、
なんかすごいきっちりした感じで、でなんかアイスをさ、
あ、はい、
もらえるのね、
閉店、あ、閉店、あの見せてる時に、
そうそう、この石焼きのメニューの方にはアイスがつきますので、レジでご精算の後お持ちくださいって言われて、
うん、
で食い終わったら、まあうまかったってまあ一息ついてる時に、うん、今アイス欲しくねみたいな話になって、
ああはいはい、
アイス持って帰ってどこで食えっちゅうのよねっていう話をブツブツブツブツ言っていたら、ボンドアイスなのね
そうです、
なんとなく勝手にカップのアイスをイメージしていてで今くれりゃいいじゃんなんて思っていたんですが、アイス食いてえなって言ってた時にちょうどいい感じに棒のアイスが、安っぽそうではあるんだけどあれが妙に美味しかったです、
うん、
いろんな味が選べる、まあ棒アイスキャンディー、
アイスキャンディーですよね、あれは、
うん、が1本もらえます、
はい、
で買えるのね この石焼きじゃないメニューの人はつかないらしいんだけど、
うん、
でも食べたい人には30円で売ってくれますって書いてあった、
うん、
でもこのラーメン食った後のあの程よいちっこいアイスが程よくて、
うん、
よう考えてるねって BGM 言ってた、
うん、
そのアイス食いたかったら早く帰れよっていうことなのかなみたいな。
そういうことか。
回転上げるためにうまく考えてんじゃねえのかっていう。まあでも本当によかったな、
うん、
もういい感じだったけど、これ潰れちゃうのは残念だね。
うん、
よかったです。
はい、
ということで、なぜか今年はそうね、新たなとこの開拓しかしなかったかな、うん、今まで行ったお店も結構ね、宮古のたらふくとか行きたい行きたいってずっとブツブツ言いながら、結局行けたのはこの2店、
うん、
意外とラーメン食べなかったっていう、
うん、
でこれまた改めてご紹介しますけど、お土産いろいろ買ってきてね、
お
味じゃあサバ出汁のラーメンとか、
うん、
アサリ出汁のラーメンとか、いろいろ買ってきたので、あとなんかきしめんみたいなペラペラの麺のラーメンをいろいろ買ってきたので、またこれは食べたらご紹介したいと思います。
これ店は2店舗でしたけど、
うん、
あのサバイバル飯してるのをちょっと見かけたんですが、
あ、そうだ、一番最初だ、一番最初、まあ、福島に入って、うん、10時に成田だったのかな、で、まあ、結局うまく合流できず11時前ぐらいに、まあ、成田を出発したんですが、
うん、
福島いわきに着いて、1時過ぎ、まあ、2時ぐらいだってようやく腹減ったって飯しようって言って、棒ラーメンは食べました、
うん、
ガスコンロで、
助手席で
助手席はやんなかった、
やんなかったんだ。
さすがに暑いでもね、助手席でやった方が多分早かったと思う。やっぱ風があるとあのガスコンロダメね。
そうかそうか、
なかなか置かなくて腹減ってんのになかなかできねえとか言いながら囲いを作ったりしてようやく食べましたが、やっぱ安定な棒ラーメン、
うん、
美味しくいただきましたよ。なんか貧乏飯でチャーシューの代わりにハム、
うん、
で、煮卵の代わりに生卵、初めて俺生棒、あの丸太の棒ラーメンに生卵を投入した、
はいはい、
まあ、ぐしゅぐしゅっとしていただきましたが、
う
ん、いや美味しかったです。まあ、やっぱ外で食うのがまたあれなのかもしれない。
いいですね、
美味しかったですよ、
うん、
ちゅうことで、3食か、
あ、でもそんなもんなんだ。
うん。去年、うん、一昨年が一番多かったのかな。なんか、
ああ、いろいろ言ってましたね。
毎食ラーメン食ってたんじゃねえかっていう年がありましたが、今年は若干控えめな。
うん。
ありがとうございました。
仙台寄った時に襲撃したかったんですけどね。今年はあれなかったじゃないですか、GPS。
あ、そうか。
とか。中継とか、
そう、ね、
今どこにいるのかが全然分かんなかったんそしたらなんか仙台城、青葉城に登ってるとか写真が上がってていたのかよっていう。
あ、そういや、そうだね、 GPS 全然頭になかったな、
うん、
ああ
残念でした。
そう、青葉城とかもね行きましたし、
うん、
私だから結構どちらかっていうとなんか観光した感じが、
うんうん、
今まではね本当にひたすら走ってた感じだったけど、青葉城もねずっと見たいって言ってた、あの CG で青葉城がこんなだったんだよっていうあれをずっとね、青葉城2回行ったのかな、
うん、
けどそれを見てる余裕がなかったので今年はそこの中入ってみたい、
うん、今年はじゃあ余裕を持ってゆったりとやった感じなんですかね、
うん、そうね、駆け足ではあったんだけど、
うん、
要所要所そういうちょっと見たかったところで見れてなかったのを見たり、途中海入ったりね、まあ入ったっつっても足入っ1人だけ入ってたり、うん、まあ、ちょっとそんな余裕もありながら、
うん、
でしたね。まあ、あと最後あれかな、大川小学校 行ったんだけど、高校生が来ててボランティアしてたね。今まで学生が見学に来てるのを見たこともあったんだけど、茨城の高校生が大川小学校の中の校舎の中の草むしりとかしてた、で、茨城ってもう一個どこだったっけな、別の高校は語り部さんみたいな人の話を聞いて見学してたり、なんか修こういう修学旅行ついてきたいわとか思って、修学旅行なのかよく分かんないけど、その語り部の話を聞いてる方には、テレビ局かなんか、なんか業者がついてたので、ボランティアの方は何もついてなかったみたいだけど、こういうのに同行してついてきたいなと思いながら見てたけどね、結構みんな真剣な顔して話聞いてたり、一生懸命草むしったりしてて、ちょっと感慨深いものがありましたが、で、だいぶね、校舎のそばまで寄れるようになってた、前は少しちょっと距離あるところで柵ができちゃってたんだけど、結構近くで中まで寄れるような感じになってたので、またちょっと変わってきてるかなっていうとこでしたけどね。まあ、ああいう風にこう、まあ、見る機会が一人でも多くの人が見てもらえるといいなと思いながら行ってきましたけど、
はい、
まあそんな東北行ってきた感じなので、また改めてその変わり種的なラーメンご紹介していければと思います。
はい、
シャープラジオなかなかご紹介できずにまた来てしまっていますが、
はい、
ぜひ美味しいラーメン屋さんご紹介ください。
はい、
ということでちょっと特別版的な感じになってしまいましたが、お届けしました週刊ラジオ、お相手はハンスケと
マコウでした。
ではまた来週。
来週。